それでは最も辛いことと題しまして、後ろ伝道師に説教していただきます。
私の下の子供が生まれまして、神様に守れながら、また愛する皆さんから温かい愛情をいただきながら、生後100日を迎えることができました。本当にありがとうございます。最近こう近寄ってですね、抱き上げますと笑顔を見せてくれるようになってきて、だんだん人間らしくなってきたなと思うわけであります。聞くところによりますと、この新生児生まれたての時期は快か不快か、心地いいか心地よくないか、この2つの感情、そう呼べるものかどうかもわからないような気分、そんなもので、自分の状態を判断し、人に物事を伝えるんだと、だそのように聞いたことがあります。その後だんだんと成長するにつれて、今回私に見せてくれたような笑顔、怒り、妬み、いろんな感情が、そこに、現れるようになってくるわけであります。いつからでしょうか、私たちはたくさんの出来事を経験するうちに、いつしか快、不快、まあ、こんな問題だけではないほどたくさんの感情が自分の中に湧き上がってくる。例えばテストでいい点数を取った、その時にお父さんお母さんに褒められた、そして嬉しかった。あるいはある日は別の友達と喧嘩をした、気まずくなった。ある日は家族で過ごしている時、ふと何か平安を感じる、その一方で漠然とした不安も感じる。職場での人間関係による圧力によって苛立ち、怒りを覚える、まあ、こうたくさんの表現し尽くせないほどの感情があるわけであります。しかしですね、とある心理学者がですね、成人した大人、その大人が感じている感情は実は4つしかないと、このように言うわけであります。5から6だというふうに喧嘩している学説もあるんですけれども、でも大概は数えるぐらいなわけですね。その4つとは何かと言いますと、喜びと悲しみと不安と怒り、喜び、悲しみ、不安、怒り、我々が感じている感情はシンプルにその4つだけであると、このように言うわけです。私たちが何か大きな壁にぶち当たったりした時に、ああ辛い辛い、こう口々に言うこの辛いという言葉、その正体の大半は悲しみだそうです。でこの悲しみというのは何かを失うことから生まれてくる感情だそうです。仲のいい友達や家族と喧嘩してしまった、これは喧嘩したということに対する辛さ、そうではなく大切な存在を失ったかもしれないという喪失感から来る悲しみだそうです。ただ例えばある人についていた嘘がバレてしまって嫌われてしまった、こういう時になんかざわざわざわと心がします。その時に抱くあの感情も相手から自分への信頼、それを失った、その喪失感から湧き上がってくる感情だのだそうです。感情というものを複雑で理解ができないものだから、そうやって放置するんじゃなくって、今感じている感情をたった4種類自分の中で分類していく、そして紙に書き出す、そしてその分類した後、その苦しみの原因が何の原因だったのか自分で知る、そういうふうに紙に書き出して自分の感情を自分の外に出してみることで、随分と人はこの辛さというものを緩和することができるんだそうです。まあ、なぜこのような話を今しているかといいますと、今日の聖書の御言葉を皆さんと分かち合おうとするときに、この聖書の箇所およびその全体で登場してきます登場人物、 その一人一人、あるいはそれぞれの立場においてあった、そこにあった感情というものに目を向けてみたいと思うのです。さて、本日皆さんと分かち合いました聖書箇所はとても非常な有名な箇所であります。この聖書箇所に入る少し前の方からですね、状況を説明させていただきますと、実は本日シュロの主日と呼ばれる日でございます。この日はイエスが十字架に上げられることを知った上で最後にエルサレムに入城しに行ったその日です。その時、そこの入城する、エルサレムに入城するまで、あるいは入城した後、群衆たちはシュロの木と呼ばれる木の葉をですね、道の上に敷き詰め、そこをイエス・キリストは小さなロバに乗って入城された、まあ、そのようなことを覚える日なのでありますが、先ほどお祈りの中でもありましたように、今日からはこの1週間イエス・キリストを待ち受けるのは受難の連続であります。そしてその最後に待ち受けるのは十字架。しかしその現場に招き入れた群衆はシュロと呼ばれる木の葉を並べてイエスを歓迎したというんですね。マタイ福音書によりますと、その時多くの群衆はダビデの子ホサナ、主の名によって来られる方に祝福がありますように、糸高きところにホサナ、そのように喜びの声を上げてイエス・キリストをお迎えしたというのです。このホサナという意味ですが、どうかお救いください、このような深い意味があると言います。この時の群衆はイエスを救い主であるというふうに認めていたわけです。それだけではなく、歓喜の声も上げている。この群衆の感情、それを一言で表すと喜びそのものであったのではないかと思うのです。しかしです、その1週間後、その群衆たちは手のひらを返して十字架を背負い、ゴルゴタの丘を歩かれるイエスに対して侮辱し、唾を吐きかけ、石を投げつけるんです。この時の群衆の感情は何か怒りのようなものに支配されていたに違いないと思うのです。私たち人間の心がいかに移ろいやすいものであるかを痛いほど分かる描写だと思います。その時のイエスが群衆に対して抱かれた感情はいかなるものだったでしょうか。怒りでしょうか、悲しみでしょうか、不安でしょうか。皆さんも想像していただきたいと思うのです。イエスを裏切ったのはペトロだけではありませんでした。群衆たちだけではありませんでした。一番弟子であったペトロもまたイエスを裏切るのであります。イエスはご自身の身に起こるさまざまな苦難とその先にある死のことを予見されておられました。そしてその一番弟子と言われるペトロに近寄っていき、あなたは鶏が鳴くまでに三度私を裏切る、そのようにお伝えになります。ペトロは食い下がります。この私が、あなたに一番最初に見出されたこの私が、あなたのことを裏切るなんてありえない、そのように言うのです。その後ペトロはイエスの予言通りに夜明けまでに3回お前はあの犯罪者イエスの仲間かと問われて、そんな人は知らないと言い、イエスを裏切るのであります。本日皆さんと分かち合った聖書箇所はその1回目の裏切りの出来事です。ユダに裏切られ逮捕されたイエス、この状況をどうすることもできない、せめて敬愛するイエスの近くにいたい、 そう思ったペトロは主イエスを一人にさせてはならない。そのように勇み連行されるイエスに伴って後からひっそりとついていきました。行き先は大祭司の屋敷、その中庭にイエスは引き入れられました。そしてペトロ自身は恐怖からかその門の外にいたといいます。そのペトロを中に引き入れて屋敷の中で火に当てらせるように弟子の一人が働きました。ルカが福音書にはその中庭にはイエスがおられたと書かれています。つまりイエスがいるすぐそばで焚き火をしているその横にペトロは行っているわけです。その屋敷の中には中庭にはたくさんの門番と衛兵がおりました。イエスに不満を持つユダヤ人の方たちがたくさんいたんです。その時ペトロはその一人の女性からあなたはイエスの弟子ですかとそのように問われるわけです。ペトロは違うそのように短く答えました。ペトロには葛藤がありました。しかしどうすることもできないのです。そう答えなければたちまち私が取り押さえられペトロも逮捕されてしまう。そうすると先ほどまでイエスの近くにいてあげようじゃないかと思っていたそのようなこと、あるいはもしかすると何かチャンスがあればイエスと共に走って逃げる、そんなようなことまで考えていたかもしれない。そういう威勢のいいことを考えていたかもしれないのです。しかしペトロを待ち受けた現実は恐怖でした。不安でした。ペトロの心は不安という感情で支配されるようになりました。その後も役人や門番たちにいやいやお前は確かにあのイエスの弟子だそのように問われるとペトロはその時にはもう迷いはありません。そんな人は知らない、そんな人は知らない、そのように言い張ります。その時鶏の声が聞こえました。ペトロはイエスの言葉を思い出します。あなたは鶏が三度鳴く前に三度私を知らないと言うであろう。ルカによる福音書にはその嘘をつき保身に走りイエスを裏切るそのペトロを主は見つめていたと書かれています。そしてペトロはその場から逃げ去り激しく泣いたというのです。この時のペトロの感情は悲しみであるかと思うのです。悲しくてたまらない。先ほどまでは主イエスについていくと決めていた覚悟が自分の命を天秤にかけた瞬間にいとも簡単に消え去り保身に走ってしまう。そんな醜い姿をこともあろうか敬愛する主イエスご自身の目に捉えられてしまった。ペトロは悲しみという感情に支配されていました。では一方でそのペトロ、そのペトロが裏切る様を見ていた主イエスはどのような感情であったでしょうか。私たちが死を目の前にするとき最後に望むものは何でしょうか。築き上げた財産は天には持ってはいけません。権力も名誉も実績もこの世のものは全てこの世に置いていくわけです。私たちは抗いがたい死という運命を目の前にし恐れひるむときに最後に心の平安を望むのだと思うんです。愛すべき家族、愛すべきパートナー、愛すべき友人、私が信頼する方、その方がそばにいてくれるだけでいい、むしろそれしか望まない、そう思うんです。しかし一番私たちが他者を必要とするほど弱った時にそのものから裏切られる、これは私たちにとって最もつらいことではないかと思うのです。 イエスは資産家ではありませんでした。イエスは時の権力者でもございませんでした。イエスには愛すべき妻も子供もいないわけであります。父や母、ヨセフやマリアを遠ざけ、民に仕え生きていました。そんなイエスにとって一番弟子、弟子は我が子のような存在、家族のような存在ではなかったかと思うんです。その一番弟子のペトロがご自身の目の前で、いやいや、あんな男は知らない、そのように言い続けている。これほどに辛いことはあるでしょうか。その時、主はペテロを見つめておられました。そのイエスの表情はどのような表情でしょうか。ペトロに対する怒りでしょうか。ユダに続きお前もか、そのような悲しみでしょうか。いよいよ弟子たちが離れ、たった一人になってしまったな、そのような不安でしょうか。今皆さんが想像する主イエスの顔はどのような表情をされていますか。もし私たちがイエスの立場なら、怒りと悲しみに支配されているのだと思うのです。さて、冒頭にお話しした心理学者4つの感情、人間の感情のすべては喜び、悲しみ、不安、怒りの感情に分類される、そのようなお話でした。この時イエス、そのイエスが抱かれた感情は、ひょっとすると怒っておられたのかもしれない、ひょっとすると悲しんでいたのかもしれない。しかしこれらの感情のどれとも違う表情が浮かぶのであります。先ほどの4つのどれでもない5つ目の感情、それは憐れみであり慈しみ、つまりは愛なのであります。人間には持ち合わすことが難しいとされる主からの愛、主イエスはその愛の源であるお方です。ですからイエスが裏切るパウロを見つめておられたその時の眼差しは、イエスが感じていたその感情は怒りや悲しみではなく、慈しみと憐れみに満ちたものではないかと思うのです。私たち人が人生を歩んでいくと、たくさんの出来事にぶつかります。それと同時にたくさんの感情を抱くことになります。今日ここに集った皆様も、またさまざまな感情を持ちながらこの礼拝に集っているかと思います。ある方はよく寝られた、すっきりした、気になっていた問題に希望が見え始めた、そのように感じてここに来られているのではないでしょうか。しかし一方では耐え難い屈辱を受け、憤りを覚えながらここに集っている方もいる。また生きることに疲れてしまった、大切な家族に心配事がある、命に関わる問題に直面している、尊厳に関わる問題に直面している、打ちひしがれ心が弱っている方もおられることと存じます。喜びよりも悲しみや苦しみに支配された時間の方が多いはずです。私たちはそういう時、つらいつらい、そのように言うのであります。つらい、この漢字、たった一画を加えるだけで全く異なる意味の漢字に変わります。それは幸いという漢字です。この辛さを幸いへと変えるたった一画、たった一つのものは何でしょうか。それは今日の話からはイエス・キリストの 憐れみであり、慈しみであり、愛であると思うのです。そしてその愛を知るがゆえに、私たちは悔い改め、イエスへの信仰を形にしていくんだと思うんです。辛いと書くこの漢字、その漢字、上の棒にある縦の棒、それに横の棒を加えると幸せ、幸いという漢字になります。その縦の棒と横の棒とが交わるときに現れ出るのは十字架でございます。この十字架こそ、手のひら返しをし物辱する群衆と、ご自身の目の前で何度も何度も裏切るペトロを救うものでありました。この十字架こそ、今日に生きる私たちの罪をあがなう十字架であり、私たちの辛さを幸いへと変えるものなんだと思うのです。私たちの人生は辛いことばかりが起こります。人に怒り、人を騙し、人に騙され、裏切られる、愛すべき人を失い、悲しみに暮れる。しかし主イエスはこのようにおっしゃってくださいます。心の貧しい人は幸いであると、悲しむ人々は幸いであると。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがあると。私につながっていなさい、そうすれば私もあなたにつながっていようというのであります。主を十字架へと追いやったものは私たちの罪そのものであります。しかしその十字架と復活の御業が私たちに救いと希望をもたらすのであります。主路の主日、主の十字架を仰ぎ見ながら、己の罪を見つめながら、悔い改め、私たちが歩むべき道を主が備え与えてくださいますようにお祈りをしたいと思います。お祈りします。ご在天の主よ、私たちの罪がゆえにあなたを送り出すその十字架、私たちが罪深いものであることを今一度再認識いたしました。私たちは日々いろいろなことと出会い、辛いこと、苦しいこと、悲しいことに出会います。しかしその辛さを幸いへと変えることはただ一つ、あなたへの信頼、あなたへの信仰であることを再確認いたしました。今日より始まる一週間、あなたが与えられたその苦しみ、その意味を一つ一つかみしめながら、私たちが次週イースターの日を迎えられることができますように、どうぞお支えください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。